6月8日月曜日、
続開始
お宮の
マイスイートロード、
ぜひご一緒に。しんちゃん先生です。
あら、
イエーイ。
こんばんは。
阿蘇立野病院もおなじみのしんちゃん先生、お越しいただいております。
メンソーレ、
メンソーレになってしまった。
こっちゃ、
うん、
なんですか。
いや、なんかもう本当ですね、沖縄うるさいんですよ。もう沖縄かしめ縄かね、竹縄かなんかわかりませんけど、本当に。
まあちょっとね、リゾートな感じで。
でもしんちゃん先生も好きだもん。
うん、僕好きです。
リゾート。
ね、いいですね。
いや、
行きたいですね。
海似合いますよね。
あ、似合いそう。
いや、僕は山しか育ってないから、どうしても行きたいですね、海は。
あ、そういうこと。
そういうこと。
あ、そういう意味。
そういうことなんですよ。
だ、
さあ、今日はどんなお話を。
はい、
ね、今日はですね、まあ皆さん方、あの漢方薬とか時々
お薬
にしたり、はいはいはい、にしたり、うん、あるいはあのドラッグストアとか行くと結構いっぱい
ありますね、漢方、
うん、あれってなんかこうあんまりこうじわーっと効けんよかみたい な、
うん、
なんか昔からこう漢方って言われる、
ね、なんかあの副作用が少ないとかですね、
う
ん、
そうそう、イメージ
はあるんだけれど、でも普通のお薬です。
あ、そうなんです
か。だからあんまり誤解がないようにしないと、いけない。まあ、私も時々出しますけれど、
処方されて、
はい、随分10年ぐらい前にしばらく勉強したことがありましてね、集中的に勉強して、まあ、その時に印象に残ったのが、だいたい漢方もその長く飲めばいいっていうふうに誤解してたもんですから、
あの
2週間ぐらい飲んでやっぱり効かない場合はもう飲まない方がいいし、副作用もやっぱり立派なって言うと変だけど、
あるんですね。はい、先生、
はい、
漢方というと、まあ、風邪の時に、うん、まあ、早めに飲もうみたいな感じで、葛根湯とか。
そう、葛根湯よく聞くよね。
あれも漢方ですよね、
あれも漢方ですね。
あれごく処方最初の頃、
まあ、風邪の初期症状、
うん、いや立派な風邪に大丈夫なんですよ。
あ、立派な風邪、
立派な風邪とかそうじゃない
風邪があったんですね。
予防的に飲むとかですね、そういうのじゃなくても立派に風邪症状が揃ってる時にもよく出します、
うん、あとなんか咳が続いたりした時に、
バックモン道と
か、それです、それです。漢字4文字、そうそう、
小生流湯とかですね、
はい、
魔王湯とかですね、魔王節最新湯とかいろいろあるんですね、風邪薬でも、まあ、その人のそのなんていうかな、まあ、体質あるいは風邪症状等々を組み合わせて、うんうんうん、あ、この方にはこの漢方がいいかなっていうのを出す。
じゃあ先生、漢方のいいところってどんなとこですか。
いいところはですね、やはりあの細かくそういった症状に合わせて出せるみたいな、
ね、うん、あ、なるほど、
その人の、まあ、体質、体つきとか、
風邪でも今言ったようないろいろあるぐらいだから、
だから、そうか、例えばあの、ね、痰が絡むやつであればこれを出そう、
うん、
痰が水っぽいやつだったらこれを出そうとか、
うん、
寒気がするときはこれを出そうとかですね、ほてるときはこれを出そうとか、汗が少ないときとかですね。
私ね、あと声がれ、
うん、
はいはい、
喋るね、お仕事、うん、声枯れの時に強制破滴丸っていう、うん、そうそう、これも多分漢方だと思うんですけど、うん、
強制的
詳しいですね、マコさん。
強制って、あの 声が響くって書いて、
うん、へー、うん、そんなのあるんだ、
う
ん、
そうそうそう、あ、響く、
それは若い頃のあの変声期の声枯れじゃなくて、
う
ん、
そうそう、
あるんだ、
風邪とか声の出しすぎで声枯れしてるとか、
あの、そういうのにもいいんですか。
漢方と和漢、うん、和漢が合わさったやつもそういう形である
んですね。和漢生
薬、和漢生薬ですね、
うん、難し
い、いろいろあるんですね。
分かんない。お薬とは、病院でもらうあの錠剤とかのお薬とは全く別物って考えた方がいいんですか。
いや、あの薬は薬、薬はお薬、
じゃあ種類が違う、
うん、だから漢方と例えば抗生物質を一緒に出したりとかですね、うん、そういう、
あの、
あるんですよね、合わせて出したりしますよ、熱冷ましと一緒に出したりとか。
漢方苦手なのはなんか粉で苦い、
そう、う
ん、
ちょっと飲みづらいイメージ。下
流状になってますね、
は
い、飲みにくい。オブラートに包んで飲めばいいじゃん。
そこまではなかなか
簡単じゃない、
まあ、うん、
そんな飲みづらかったらね、うん、
まあ、確かに飲みづらいですよね、
うん、バナナに間に締めて、うん、食べるとか
いろいろあるんですよ。あのお湯に溶かしてですね、
はい、
ちょっとこうあの味付けしながら
ミルクコーヒーかなんか
人もいますよ。
いますよね。
お子さん飲みやすくなる、
粉のお薬ってね。
でもやっぱり療薬口に逃がしたんですよね。
そうなんですよね。
最近ではですね、あのいろいろ学会ですね、いわゆる西洋医学の学会でも、はい、その漢方のいろんな科学的な根拠がですね、うん、出てきまして、それで、あの随分一般の僕らですけど、そういった処方をする、お医者さんも増えたみたいですね。
あ、そうですか。
例えばその眠れないとかですね。
あ、はいはい、
うん、眠れない、はい、あるいは安定せんといかんということでしょ。
そうそうそう、神経が高ぶるとか、まあ少しこう認知症の入った方で精神的にこう興奮しやすいみたいな方に、
うん、そういうもの、漢方薬で、
漢方薬ですね、やったりとかですね、そういう処方も最近では多い
です、ね、結構幅広いんですね。そう考えたら、なんか結構婦人科系のものとか、うんうん、漢方薬で効いたりとかしたことはあるけど、
冷え、
うん、
とかですね。
そうそうそう、
更年期とか、
ね、はいはい、それはよく聞く、
あれも有名ですもんね、
結構じゃあ私たちが思ってるより幅広いものに、
そうです
ね、適応するというか、
もう最近では確かにそういったあのお年寄りの、まあ、精神的な興奮とか、それ以外にもインフルエンザとかですね、
漢方が、漢方
でインフルエンザの抗ウイルス作用ね、こういうインフルエンザ作用っていうのがあるんじゃないかって言われて、
なんかちょっと漢方のイメージが少し変わりましたね、
だから割とその、まあ、いわゆる抗ウイルス、インフルエンザのウイルスのお薬もありますけれど、やっぱりあれにどうしてもやっぱり馴染まないような方もね、中にはいらっしゃるから、
はい、そうなんだ、
そういう方に漢方、
なるほど、
なんか勝手なイメージだったんですけど、漢方はこうじわっと即効性がないようなイメージだったので、
それは全くのイメージだけ、
変わんないんだ、
知らなかった、
だから注意して飲まなきゃいけないっていうことですね。いろんなドラッグストアいっぱいありますよね、
はいはい、ありますね。今
は薬もそうだけど、ああいうのもですね、やっぱり基本的には副作用っていうのもありえますから、それこそドラッグストアの薬剤師の先生とかにですね、きちんと相談したりとか、まあ、お医者さんに相談したりして、飲まないと自分勝手に漢方だから大丈夫だろうみたいな、
その安心感ある、
ちょっとそれは少し置いとかない、
漢方だからとか、まあね、サプリメントだからとか、でもむやみやたら飲んだらね、
いけないと思いますね。
変わらんちゅうか、
ご自身で勉強されるか、あるいは誰かプロにやっぱりご相談するとかですね、ちょっと真面目な話で、
知識がね、
そうそうそう、
必要だよっていう、
漢方だから大丈夫ぐらい思ってましたね。
それは誤った考え、
ね、そうだったんだ、知らなかった、ちょいちょいね、
ないやん、
漢方挟んでくる。
いや、多分でも気合い入れるときに、あのよくねコンビニありますよね、
あ、ドリンクとか、
はいはい、
行ったらなんか疲れるじゃないですか、 あれ飲んで30分したらパキッとしてきますからね。
なるほどね、
それはね、気分的なものっていうか大きい気がする、会員さん、
またそういう、
いや、だってほら、その高いの飲んだとかさ、そういうほら、
高くないし、あれ、
いや、ほら、あるじゃん、値段でそれぞれあるじゃない、
あるけど、すごいあれ元気になるんです。
あれもですね、やっぱ注意した方がいいんですね、
やっぱむやみやたら、
あれもですね、その糖が結構入ってたりする、甘かったりする、
あー確かに、
糖尿の人がやっぱり差し入れをですね、あれを受けてガッツって飲んで血糖値がポーンと上がるとかですね、あれを毎日飲んでらっしゃるとかですね、
はいはい、
いや、エブリデイじゃないですけど、
は
い、
なんか飲まんとこうやる気がせんとかなったらね、
そうそう、あれも確かにカフェインとかですね、ああいうの入ってるから、シャキッとしていいんですよ、そういう意味で気分転換とかね、ただやはり持病が終わりな人、例えば心臓を、ね、悪い人とか、そういう不整脈が心配な人とか、ああいうのを飲むと不整脈が 出てきたみたいな、
じゃあ動悸、ね、息切れ、めまいとか、
そうそうそう、そういうののぼせとかね、
あ、のぼせとかね、
だからやっぱり注意されておいた方がいいんですよね。うちの患者さん多いんですよ、 ドリンク飲まれて糖尿病の人好きなんですよあれ。
もう大変うまかったよね。なんでこんなうまかったのかと思って、ね、
また飲んだらね元気になる感じ。
元気になるもん、
うん、
あれはですね、
カインさんも注意してね、
即効性があるんで、すごい大変
糖尿病の方、糖尿病の方ですね。
よかった糖尿でなくてすごい。
ぜひご注意いただいて、飲まれるときは、まあ、主治医の先生にご相談申し上げる、
ね、はい、
分かりました。それといいと思います。
今日は漢方薬の話を中心に伺いました、はい。さあ今日はね、新茶屋先生に漢方薬の話など伺いましたけれども、うん、はい、これからやっぱりあの暑い時期になってくるとこうジュースとかなんか結構冷たいものをガンガン飲むのがね、
うん、もう答えられんもんなって言わせとったよね、うん、答えんでよらんチームじゃなくて、うん、答えられんぐらいうまかつよね、
う
ん、飲みおらす人は、
うん、そうそう。
でもこれ飲みすぎ注意ですね。
ですね、うん、あれもですね、まあ、数年前に話題になったんですけれど、ペットボトル症候群っていう言い方でしたですね。まあ、子供さんがその高血糖になって病院に運ばれてくるというような事例が結構増えましてね。
それはもう喉乾いちゃってジュースとか、
要するに家に帰ったらその大きいペットボトル、まあいろんなね、あの甘いやつ、スポーツドリンクとか、まあね、コーラ類とかジュースが甘いやつありますよね、あれを常備親がしてあるもんだから
冷蔵庫にね、
それをもうガッツガツ飲んで、
喉乾いてるし、
それがずっとやっぱ慢性的に続くと、もう子供なのに糖尿病になってしまって、やっぱり喉が糖尿、血糖値が上がってくると喉乾くもんだから、さらにやっぱ好きなそれを飲むんですよね。ガッツガツガツガツ飲んで血糖がマックスになって、それからあれに、要するに病院に運ばれちゃうんですね。
まあ、ね、ほどほどに、まあ、お水とか、ね、麦茶とか、
まあ、それがいいですね。我慢せちゃうんですよ、ね、
で、あと冷たいものはあんまりガンガン飲みすぎるのも良くないです ね、
ですね。暑いからといってですね、
そうそう、疲れやすかったりとかするんだって。
そうなんだ。
だから結構常温のね、そうそう、飲み物がいいとか言ったりします
よ
ね。
面白いやつは、要するに常温なんか言おうが飲みさつけちゃうまあ、だなこんだけしやんこと言うとしゃ
でも健康第一ですから。
あ、1ヶ月に1遍ぐらいよかった
よ。それはいいと思いますね。
たまのお楽しみは、
ね、冷たかビール場ですな。
でしょ。
いや、今から行こうって思いふるでしょ。ねえ、もう毎月、第2月曜日に来ていただいてます阿蘇立野病院、今日はしんちゃん先生と一緒にお届けしました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは寛一お宮のマイスイートロードはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバイ。
この番組は税理士法人ユース会計者、熊本トヨペット、阿蘇立野病院、お茶の堀の園、定山半田和食家風、株式会社長井の提供でお送りしました。